それではお祈りをしてから始めましょう。父と子と聖霊の御名によって、アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、具体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のため、万の主を迎えるときもお祈りください。父と子と聖霊の御名によって。黙想会、会費を入れてくださってありがとうございます。黄緑の四旬節の封筒もご協力をお願いします。黙想会、私が黙想会しているのはもう一つ理由があって、先々このお御堂は耐震補強が必要ですよね。黒島教会が今耐震補強をしてますけど、見に行きましたら屋根をですね、どう言ったらいいんですかね、この屋根をこうちょっと外して上に上げて、で壁に、缶コーヒーぐらいの穴を開けて、でそこに鉄筋を入れて、でその周りをなんか液体のプラスチックみたいなのを入れて、固めると。この壁に鉄筋を入れるんですよ。そのためにこう屋根を上げて、その隙間を作って鉄筋を通して、そういうことをしてました。で全部仮の屋根もつけないといけませんね。それから全部足場を組んで、お御堂はおよそ2年間使用禁止で、その間は新都会館でミサをすると、そういう状態で黒島してました。でそれには、ざっくり5億円から6億円かかるんですよ。15% ぐらい長崎教区と田平教会の負担だと思いますから、それぐらいかかるんですね。それで、皆さんも負担するお願いすることになりますけど、私もいくらか協力しようということで、今回皆さんがお捧げくださった黙想会費をこの耐震補強につぎ込もうと。わかりませんよ、皆さんの黙想会費全部でいくらぐらいになるのか。1500円で300人だと45万円ですかね。でその中から黙想会の国会の手伝いに来た神父さんの謝礼を差し引いて、で私のバイト代を差し引いて、そんくらいが寄付になると思います。どうでしょう、35万とかそんくらいですかね。で今の教会の役員はですね、恐ろしいこと言うんですよ。役員こう3、4人集まって案内所でコーヒー飲んでたらですね、一番若い役員にですね、言え、お前が言えって言ってんですよ。他の年上の役員で、言えって言われたのは高明君なんですけど高明君にですね、神父様、黙想会のアルバイトには行かないんですかって言うんですよ耐震補強のお金がかかるので、神父様どっか出稼ぎに行かんとかなって言って言えって言われたんですって言ってから、でたまたま上高崎教会が してくれっていうふうに頼まれまして、まあ、これも耐震補強のこの費用に補填してあげたいなと思っております。上高崎の方もバイト代をもらってから、まあ上高崎の信者さん何人ぐらいいるのか分かりません。まあ例えば200人で1500円だったら30万、でバイト代を5万円もらって25万円ぐらいでしょうかね。いや分かんない。それに税金引かれて、税金引くんですよ、カトリックセンター引くんです。宗教法人だから税金かからないとか思ってるかもしれませんけど、なんていうんですか、謝礼とかそういうものは税金かかるんですよ。ちゃんときっちり税務署から税金取られます。だから税金も引いたらいくらになるのかな、何百何十何円その寄付になると思います。まあそういう予定です。幼きイエスの聖テレジア、ベルゴリオ枢機卿は本当に信頼を寄せている聖人です。複雑な問題があると聖テレジアにまずそれを委ねて、で神様の助けが答えとしてあったと実感できる出来事がいつもあるそうです。それは白いバラを受け取るという出来事を体験するそうですね。ある複雑な問題について重大な決断をしなければならなかった。彼は聖テレーズにそれを委ねました。しばらくすると見知らぬ女性が神戸屋の入り口に3本の白いバラを置いていきました。で、これで答えが与えられると確信したと。また広報担当のこの枢機卿の、そのいろんなインタビューにこの答える担当の司祭フェデリコ・ワルスという人がこういうこともありましたと。8月7日の聖カエタの聖堂の祭りにミサをした後この信者さんとこの触れ合いながら10区画を行進していく、行列していく、そういうお祭りがあるそうです。でこの日は霜が降りる天気で、枢機卿は足がひどく痛んで前の晩に鎮痛剤を飲んだが効果がなかった。それでも彼はサンタ・テレシータ聖テレジアにお祈りをした。御心ならば治してくださるだろう、そう言っていた。ミサの後も痛みはさらにひどく、枢機卿は足を引きずっていた。何千人もの人々が沿道に並ぶ中、枢機卿は握手したり言葉を交わしたりして通りを歩き始めたが、彼の足の痛みはますますひどくなるばかりだった。で、二つ目のブロックに近づいたところで、二つ目の区画に近づいたところで、枢機卿の方から車を用意してくれないかと言ったそうです。で、二つ目の区画に角に曲がろうとしたときに、背の高い男性が現れました。枢機卿自身も長身ですが、枢機卿が見上げなければならなかったほど背の高い男性でした。彼はレインコートの内側に手を差し込み、枢機卿の前で片膝をついて白いバラを一本取り出し、枢機卿に差し出しました。枢機卿はそのバラを受け取り、彼を見て彼を祝福します。私が待っていたメッセージを受け取った。 もう大丈夫だ。で、彼はバラをお返しし、元気を得て、車はもういらない、私は10区画歩いていくと、そうやって残りの8区画を歩き通したと、痛みはなかったと、そういうことがあったそうです。ですから、成人の取り次ぎを願う、それは私たちも昔から聞いている話ではありますが、教皇様も枢機卿時代に実践していたことです。ですから私たちも積極的に自分のこの尊敬する成人に取り次ぎを願ってみてはいかがでしょうか。2012年と言ったんですが、2013年は、ベルゴリオ枢機卿選挙で教皇フランシスコに即位します。ですから2012年というのはこの大事な出来事のもう直前ということです。2012年、時々枢機卿に疲れが見られるようになります。大聖堂でのミサで彼が言っていることを理解するのに身を乗り出さないといけないような時がありました。彼自身に少し疲れが見える時があったようです。で、これと同じくしてバチカンももはや崩壊寸前でした。2012年の2月、新しい22人の枢機卿を任命するためにベルゴリオがローマを訪れた時、もうバチカンはスキャンダルの話でいっぱいでした。権力争い、バチカン銀行の腐敗。権力争いっていうのはですね、保守派と改革派のこの権力争い。で、保守派の筆頭は国務長官、改革派はその教皇庁の改革派の筆頭は分かりませんが、権力争いがあってたそうです。そういう揉め事があると伝えないといけない、教皇様に伝えないといけない重要なことも権力争いの種にされて握りつぶされる可能性があります。ベネディクト16世は改革を望んでいました。銀行の腐敗、あるいは性的虐待、さまざまな汚職、そういったことにもですね、もう徹底して取り組みたかったんですが、直前でこの妨害を受けて教皇様のところまで届いていなかったんです。悲しい思いをしていたと思います。そういう状態の話題をいろんな隠れていたニュースを外に出すっていうのをリークするって言ったりしますけど、でバチカンという言葉と結びつけてバチリークというふうに言ってたそうですね。まあ、本当に辛い時期でした。で、この頃ベネディクト16世は身を引くことを考え始めます。スキャンダルのこともあったと思うんですが、改革をしたいという気持ちがあったので、この改革をしていくために自分の健康状態が持ちこたえられないかもしれないと、それで身を引くことを決断したようです。このあとブラジルの利用ですかね、でワールドユースデーという若者の祭典を 予定しています。ご自身の健康状態が不安があると、このワールドユースデーを持ちこたえられない。2月に退位すれば3月に選挙して、5月だったのかな、ワールドユースデー、それに間に合うと、まあ、そういうことまで考えての決断ではなかったでしょうか。ただそこにこのブラジルでのワールドユースデーなので、南米の枢機卿が教皇様になったらいいなとか、そこまでは考えてなかったかもしれない、考えてたかもしれないですけど、で今になって振り返るとというふうに この本に書いてあるんですが、ラテンアメリカは活発なその教会として力を蓄えていました。前の話の時にベネディクト16世が選挙に選ばれる時に準備がまだできてなかった話をちょっと言ったと思うんですけど、もうすでにラテンアメリカの教会は準備が整いつつありました。ラテンアメリカの教会の歩き方をヨーロッパの教会に紹介できる、私たちはこんな歩き方で教会を前に進めていきます、ヨーロッパの皆さんもどうですか、こういう生き方取り入れてみませんかと言えるような地方の教会に育っていたわけです。そしてヨーロッパの教会はもう疲れ切っていた、さまざまなスキャンダル、そして硬直した教皇庁の組織、いろんなことで疲れ切っていた、交代する時期が来たかもしれないと。ラテンアメリカとヨーロッパが交代する時期が来たかもしれないと、そういうことまで少し考えたのかもしれません。疲れているという言葉は、今度はヨーロッパの巨人とも言われた枢機卿、マルティーニ枢機卿の言葉にも現れていました。あるインタビューでこのようなことを言っているんです。教会は疲れている、幸せなヨーロッパと米国において疲れている、欧米の文化は年を重ね、教会は大きく、宗教施設に人はいない、教会の官僚主義的な装置は大きくなるばかり、儀式と祭服はもったいぶったものに見える、そのようなものが教会の現実を本当に表しているのだろうか、私たちはそこにイエスから弟子になるよう呼びかけられたとき、悲しんで去っていった裕福な青年を見る、この疲れ切って後退しているヨーロッパの教会に悲しんで去っていった裕福な青年が重なるっていうんですね。ただ少なくとも私たちはロメロ司教というのは殉教者で副者になった人ですが、エルサルバドルの司教です。ロメロ司教やそのイエズス会の殉教者たちのように、自由に隣人のそばに寄り添う人を見てきているではないかと、まあ、これはベルゴリオ枢機卿のことを暗に言ってるんだと思います。私たちの中に 私たちを奮い立たせる理想的なヒーローはいるだろうか。愛の炎を再び燃え立たせるために灰の中から残り火を取り出すヒーローはいるだろうか。私は教皇と司教たちに提案したい。欧米の外から選ばれた12人を最も貧しい人々の近くにいて、若者たちに囲まれて新しいことを試す、そういう人たちを12人探し、彼らを指導的な地位につけることを提案したい。最も貧しい人の近くにいる若者たちの心を奮い立たせる、そういう人を選んでほしいと。ヨーロッパの外から選んでほしい。ベルゴリオ枢機卿のことを言ってるんだと思います。このマルティーニ枢機卿、ヨーロッパの枢機卿ですね、ヨーロッパの枢機卿がもう教会は疲れてると。特にこの裕福な世界の教会は疲れてると言ったのは、影響力があると思います。ヨーロッパや北米の教会に対して残り火を探し出してくれる人はいるだろうかと、そういうこのインタビューの答えを聞いたときに、ニュース新聞やテレビはこれは誰のことを言ってるんだろうかと言って、そのあっという間に広がっていくと思うんですね。またマルティーニ枢機卿は、今日教会では残り火の上にとても多くの灰が覆いかぶさっているのを見る、私はしばしば無力感に苛まれる。どうすれば残り火を灰の中から取り出し、愛の火を再び燃やすことができるだろうかと、こういうこともおっしゃっています。灰を冷たいままにしているのは幻滅の教会の姿である。恐れと霊的世俗性で満足している教会はイエスを性質に縛りつけ外に出られなくしているわけだ。ベルゴリオ枢機卿は黙想会の中でこのイエス・キリストを性質に縛りつけていけないと、縛りつけてはいけないということをですね、修道会の黙想会で話してるんですね。考えさせられる言葉だと思います。後で最後の方で話そうと思うんですが、世界代表司教会議がこの2012年に開かれています。でここで取り上げられたのは新しい福音宣教です。聞いたことあるかもしれませんね。新しい方法で、新しい手段で、新しい福音宣教、聞いたことあると思うんですが、そういうことのために世界から代表が選ばれて呼ばれてきました。でそこでこのそれぞれの地域の代表団が意見を述べるわけです。でここでヨーロッパの教皇庁幹部たちはこのようなコメントを世界代表司教会議は 順調に進んでますかというふうにこうそのインタビューを受けたりするわけですよね。でそういう中でこういうことをコメントをしています。もうこれはちょっとびっくりですけど、ヨーロッパの信仰の危機が唯一真に重要な問題であり、ヨーロッパの教会にとって良いこと、あるいはヨーロッパの教会にとって悪いことが、そのまま世界の普遍教会にとって良いこと、あるいは悪いことなのであり、ヨーロッパにおける新しい福音宣教のための戦略が他のどの地域の教会でもうまく作用する。作用しますか？ヨーロッパ中心主義を反映したそのまま あのコメントだと思うんですね。もうこれは硬直しているとしか言いようがないです。中央がですね、こういう委員会を立ち上げてくださいって各省局に言う。1000人の教会と150人の教会があって、こういう委員会を全部同じように立ち上げてください、大事な委員会です。それは全部同じように当てはまりますかね。まあそういうことなんですね。世界代表司教会議が始まった直後、ラテンアメリカの司教たちはローマで会合を開きました。でそこではラテンアメリカのこれからの歩みはこういう歩みをしたいということをですね、決議した。アパレシーダという大聖堂で行われた会議の文書を土台にして意見を言っているわけです。私たちはこの新しい福音宣教の会議にあたって、ラテンアメリカは福音宣教をこんなふうに考えている、そういうことをこう熱心に語ったわけですね。厳しい迫害や難問に直面することが多いにもかかわらず、ラテンアメリカは希望と喜び、聖霊の果実について語ることができました。対照的に欧米の司教たちは、減少する教会成員のこと、ますます教会に敵対的になっている文化における教会と信教の自由に対する脅威に関心を集中させていた。まあ演説が本当に対照的だった。迫害やあるいは貧困やあるいは、まあ、麻薬の汚染とか、さまざま難問はあるけれども、喜びと希望を持ち続けている第三世界の教会、それに対して実際には迫害もない、いろんなこの暴力の問題もない、そういう教会が、信者が少ない、ミサに青年が少ない、そういう嘆き節ばかり言ってる。アジアの教会もそうですが、殉教する人さえ出るようなそういう教会の状態です。まあ例えば共産主義の中で信仰を貫いて誘拐されてついに亡くなってしまうとかですね、そういうことも起こるような教会ですが、でも喜びと希望に満ち溢れています。ベトナム人 日本でたくさん働いているわけですが、この方々は教会に来るのに何時間もかけて、そして一日その教会のために費やしてまた職場に戻っていきます。喜びと希望が溢れているわけですね。この差、それでいよいよその時がやってきます。世界代表司教会議にアルゼンチンの代表団の一員であったガジ神父はバチカン放送のインタビューで、この会議で最も印象深かった貢献は貧しい国々の教会からのものであったと述べています。で、それを一言でですね、風は南から吹いていたというふうに表現したそうです。教会が生まれ変わるきっかけになる風は、南風というのは暖かい風ですよね。風は南から吹いている、北風と太陽の例え話ですよ。教会が生まれ変わるきっかけは南から吹いていた。アジアと、そしてラテンアメリカと、そういうところからこの風が吹いてきていたと表現したそうです。で、ベルゴリオ枢機卿もブエノスアイレスに戻ってからそれを確認しています。すでにヨーロッパは教会の源泉ではなくなりつつありました。教会の源泉というと、ヨーロッパが決めてそれを地方が実践する、そういうことですね。ヨーロッパが形を決めて、その形を地方は受け入れて実行すると、そういうこの力の源ではなくなりつつあった。で、聖イグナチオの言葉で表現するなら、ヨーロッパの教会はすさみの中にありました。内向きになり、影の部分にあまりにも執着し、周りから来る脅威に過剰に恐れていました。アジアや中東の司教たちは、自分たちの世話する群れが基本的自由を奪われ、殺されたり爆弾で攻撃されたりしているにもかかわらず、希望と喜びを見出している。それとは対照的に、実際には誰も迫害を受けていないヨーロッパの教会の司教たちが、キリスト教が絶滅してしまうのではないかと嘆いているのはどういうことだろうかと。爆弾が飛び交う中で喜んでこの信仰を守っている人たちと、教会のこの信者の減少ばかり嘆いているヨーロッパの教会と、今どちらがこの教会の力の源になれるだろうかと、そういうことをベルゴリオ枢機卿はひしひしと感じ始めていました。で、最後にいよいよここまで来た、いよいよ教皇様ベルゴリオ枢機卿が教皇に選ばれる準備が整って、そしてその日が来るというこの直前の様子をお話しして終わりたいなと思います。ベルゴリオは裕福な世界の教会が自らの衰退の理由を教会自体ではなく文化の中に見て非難しているのを見た。 自分のせいにしないで、文化のせいだ、社会のせいだと、そういうふうに見ているのをベルゴリオは気づいた。しかし第一の障害は現代の文化ではなく、もはや福音を説いていない教会であった。もうここまで危機的状況になっていた。教会は命の水を淀ませていた。気楽で世俗的で自分に閉じこもる、そういう幻滅を感じていた。でカリタスの黙想会参加者に最後に言おうと思ってた言葉ですが、問題になっているのはイエスを性質に縛りつけていることだと語り、黙示録の中でイエスが戸口に立って呼びかける、そういう箇所があるんですね。でこの話をベルゴリオはイエスが中に入れてくれと言ってノックをしている話ではなくて、性質の中に閉じ込められているイエスが外に出してくれと言っている話であると私は思ったと、そういうふうにカリタスの黙想会で話したそうです。この世界の教会から眺めたときに、ヨーロッパの教会の性質にイエス様が閉じ込められていて、でラテンアメリカやアジアやアフリカの教会から見ると、ヨーロッパの教会の性質のイエス様が出してくれと言っていると、閉じ込められてるから頼むから出してくれと言っている。それを性質の鍵を開けてイエス様を出すために必要な教皇様を選ぶ。それはヨーロッパから選ぶ教皇様ではないですよね。そうやってもう本当にこの時のこの印として神様のお考えとして、ベルゴリオ枢機卿が教皇様になっていったんだと思います。一人一人に寄り添う、出会った人を忘れない、そしてこの地方の感覚を持っている、いろんなこの 今の教会に求められていることを備えた方が私たちに与えられたんだと思います。じゃあ準備をして、ミサに入りたいと思います。父と子と聖霊の御名によって